ワンポイントホスピタル。このコーナーは西宮市にある明和病院の先生から様々なお話をお聞きできるお時間です。リスナーの皆様からもこんなこと知りたいななどご意見やリクエストも募集しています。今週は明和病院の泌尿器科部長土井豊先生にお越しいただいております。ありがとうございます。はい、土井先生、尿路結石、はい、まあ、泌尿器科の中でも尿路結石という言葉を耳にしたことがあるんですけれども、はい、これはどういうことなのか、なんとなく漠然とは理解しているんですけれども、教えていただいてもよろしいですか。
は
い
は
い、
尿路結石っていうのは、まあ、文字通り尿路、尿が通る道筋に結石が、まあ、できて、いろんな病気症状を起こすっていうことになるんですね。で、尿路っていうのは、腎臓、それから尿管、膀胱、はい、それから 尿道っていうのを通って、うん、まあ、尿は流れていくわけですが、はい、結石は腎臓にできる場合と、それから腎臓からの、結石が尿管っていうところに動いて、うん、はい、症状を起こす尿管結石っていう病気と、はい、さらに、膀胱に結石ができるという場合もあります。はい、まあ、この3つが一番多いというふうに思います。
あ、分かりました。このね、先生、結石ができると今おっしゃったんですけれども、はい、できる、もともとないところに、まあ、石というかが作られるというか、はい、湧いてくるというか、はい、できるんですか。
そうですね、
すいません、初歩的なことなんですけれども、
尿っていうのは、まあ、体の中 の不要なものを、まあ、尿に出 し、はい、出して、まあ、体の外に出すっていう、そういう、まあ、働きですが、はい、その尿の中にはいろんなものが、まあ、混じってるわけで、で、その混じってるものから石ができる。で、結石、尿路結石で一番多いのは、はい、カルシウム結石。
カルシウム結石。そうなんです。
カルシウムの結石です。
はい。
で、もともと最初は、まあ、尿の中にカルシウムの結晶とかが出てくるわけですが、はいはい、それが結晶から実際に、まあ、石、結石っていうのに、まあ、うん、なっていってっていう風になるわけですね。
で、それが、まあ、その尿路にできてしまうっていう。
そうですね。
で、またこれもイメージなんですけど、すごく尿が通る場所って細いイメージがあるんですけれども。
そうですね。
細いって、なんかちょっとすいません。いえいえ、その細い中にできちゃう、やっぱ痛みを感じる。
石が作られるほとんどは腎臓の中で作られますね。は
い、それが結石、尿路まで出て。
そうですね、それが腎臓の中に結石があるうちは、まあ、症状はまず出ないんですが、うん、結石が尿管の方に動いてきた時に、その尿の流れを急に悪くしたりとか、そういうことが起こると急に痛みが起こったりとかっていう、まあ、血尿が出たりとか、そういう症状が出てきます。
で、この治療方法はいくつかあるんですか。
小さな結石は、はい、お薬を使ったりとか、うんうんうん、水分をしっかり取ったりとか、うん、まあ、そういう保存的な治療って言いますが、うんうん、そういうことで
保存的、
はい、自然に、まあ、降りていって、膀胱まで降りて、うん、で、排尿の時に尿道から出てくるっていう、
自然の流れに任せる、はい、ことができる、
はい、小さな結石はかなりそういうので実際に出てしまうことは普通だと思います。
はい、
ただその、結石が全員がみんな降りてきて出るわけじゃなくて、うんうん、まあ、途中で詰まってしまって動かなくなるとか、はい、あるいは非常に強い痛みで、まあ、場合によっては救急車で病院に来られて入院になるとか、はい、そういう方もいらっしゃるので、う
ん、はい、その場合はその自然 その保存的な治療ができない場合はもう手術。
そうですね、次のステップはまあ手術ということになるんですが、
はい、
手術といってもですね、はい、昔はもう尿管結石の手術といったらもうお腹切って尿、はい、石を取るっていう手術でしたけども、はいはい、今はまあ、今はといっても昭和の終わり頃から、はい、衝撃波っていう波を結石に当てて、
はい、
結石を細かくして出す。
それはお腹を切らなくてもできるんですか。切らなくてできるん
です
。
で、入院しなくても、はい、通院でもできる治療。
波をお腹を切らずにそこにどうやって
衝撃波を発生する装置を、はい、体に密着させて、
はい、
で皮膚から衝撃波が入っていって、
はい、
で柔らかいお肉の間を通っていって硬、はい、い結石に当たって、はい、抜けるときに、はい、割れる力っていうのがあった。
そしたら勝手なイメージなんですけど、はい、そのお腹の外側からブブブブブブってこう刺激を与える、電気みたいなのをダダダダって与えるんですか？
電気ではないんですけど、
その波っていう、いっぱいお腹が揺れるんですか？そういうわけではなく、
だからジェット機なんかが急降下した時に、
はいはいはい、
まあ、窓ガラスが割れるとかっていうのが衝撃波になるんですが、
はい、
それをまあ医療用に応用したのがこの体外から衝撃波を当てるっていう治療になります。
じゃあそこまで体に負担もなく、外からの刺激もそんなこう体を揺らしたりするような刺激もなく、
そうですね、
そこのピンポイントのところに、
そうですね、
刺激波を送る技術があるということなんですね。お腹も切らずに、
はい、
それを通院でできてしまうと。
そうですね、今は通院でできます。
すごいことですね。これは今まで切ってたわけですもんね。
そうですね、昭和の時代ですね。
先生はじゃあそれもされてもちろんいらっしゃる、はい、ということですよ ね、
そ, うですね。
そしてまあもちろんそれをで直してもらえたらまあよかったねとなるわけですけども、その結石にならないように日々心がけていくことっていうのは私たちにでもできますか？
予防ですね、
はい、
予防については、まあ結石の種類とかにもよっても多少違いますが、
はい、
例えば、まあ、一番多い先ほど言いましたカルシウムの結石だと、はい、まあ、一番予防で最初に僕たちが患者さんにお話しするのはやっぱり水分をしっかりとるという。
水分
で尿が、少なくなると尿は濃くなりますから、うん、濃くなるとやっぱり石はできやすくなります。
そうなんですね。
なので日本の泌尿器科学会っていうので、はい、まあ、結石のガイドラインっていうのが出てますが、
はい、
それでは1日2リットルぐらいの尿が出るように水分を取るのを勧められています、
はい、これ先生そんなものはダメだって言われるのをちょっと覚悟して、水とかじゃないとダメなんですか？例えばアルコールとか。
いや、アルコールで水分を取るのは基本的にはお勧めしません。
あ、全部でトータル2リットルではダメなんですね。
いや、2リットルの尿が出るように、まあ、水分を取るということなので、
あ、なるほど、
一番いいのはやっぱりお水かお茶、
うんうん、お水かお茶、はい、ソフトドリンクでもその甘いものとかではなくて。
そうですね、結石は今は原因としてはどちらかというとやっぱりメタボの一つだと言われますので、
はい、
まあ、アルコール飲料もそうだし、はい、ソフトドリンクのような飲料を取りすぎるのも決していいとは言えないので。
ね、先生、メタボもちょっと余談になりますけど、外から見るだけじゃなくて内臓だけがメタボの人もいっぱい今ありますもんね。
その
甘いもの食べたりお酒飲んだり ね、なんかドキドキして聞いてますけど。
いやいや、まあ水分がだから一番大事と言われますが、
はい、
まあ、食生活もですから、うんうん、結局バランスのいい食事、はい、ということになりますね、
はい、
で、まあ、ビールとかですね、アルコール飲料は実はあんまり結石のためには、はい、まあ、勧められはしないと。
まあ、こんな質問したのは私だけかもしれないですけど、もしかしたらリスナーの中にはよっしゃ2リットル水分かビール用さんのもとか思ってる人が中にはいるかもしれませんので、い
や
い
や、
ちょっと聞けてよかったかなっていう感じですね。じゃあ水分をしっかりとって、たくさん尿を外に出すことで濃い尿を作らずに胆石予防を、結石予防ですね、
そう
ですね、をしながら生活して、
はい、
で、まあ、万が一、まあ、体質もあると思いますけど、できてしまった時は、
まあ、衝撃波の治療もありますし、それ以外の内視鏡を使ったような、
はい、
体の負担の少ない治療もあります。
で、まあ、小さなうちに見つけるとその手術もせずに保存的に自然に任せた治療もできるよと。
そうですね、結石が動いた結石が小さい場合は自然に出る可能性は高いですし、
うんうんうん、でもその小さな時ってなかなか病院まで行く気づかずに
というか、いつ結石が動くかっていうのは実は誰にもわからないから、
はい、本当ですね、うん、
だから結石を持ったまま普通に生活してはる方も世の中にはいっぱいいてはると思います。
なるほど、
はい、
知らず知らずのうちに
で、ある時その医師が動いた瞬間から症状が出てくるので、
ちょっと痛みを感じたり、ね、違和感感じたり、はい、なるほど。でも自分のこの症状を少しでも感じられたら、ちょっと変化があれば病院に行かれる方がいいかもしれないですね。
はい、そうですね。
はい、ありがとうございます。今日はとてもためになるお話をたくさんいただきました。西宮市の明和病院泌尿器科部長土井豊先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。